猛暑が変える証券地図と結婚式文化。猛暑は消費者を冷房の効いた屋内空間へ移動させ、屋外証券やイベント運営には新たなコストを課す。扇風機の使用と水分摂取も単一の数値ではなく、気温湿度健康状態を合わせて考慮すべきだ。猛暑が厳しくなるほど冷房、効かめ、休憩スペースを備えた施設は消費者を長く滞在させる競争力を得る。屋外市場や小規模店舗は、暑熱への暴露と冷房への投資余力の不足により、相対的に大きな影響を受ける可能性がある。気温が非常に高い環境では、扇風機だけに頼らず、より涼しい場所と積極的に新タレを冷やす手段を利用すべきだ。1日に3リットルのような一律の水分摂取量は、すべての人に当てはまるわけではなく、健康状態と活動量を考慮すべきだ。結婚式や屋外イベントでは、季節、時間帯、冷房能力、緊急時の対応計画まで含めて、猛暑のリスクを管理すべきだ。猛暑は、単に夏の不快感を増す現象ではない。人々が移動する時間や場所、消費の仕方、イベントの日程、建物の運営費まで変える経済的、社会的な変数だ。特に、冷房の効いた大型屋内施設と、暑さに直接さらされる屋外証券との格差が広がる可能性がある。猛暑はなぜ証券地図を変えるのか。従来の証券席では流動人口、交通アクセス、荒廃時の需要、店舗構成が重視される。猛暑が頻発するようになると、これに暑さを避けながらどれだけ安全かつ快適に滞在できるかという条件が加わる。大型ショッピングモールや百貨店のように冷房の効いた空間で食事、買い物、文化活動を一度に済ませられる施設は猛暑時の目的地となる。来訪者は移動回数と屋外にさらされる時間を減らすことができ、運営者には滞在時間が伸びる可能性が生まれる。これは滞在型消費の強化と説明できる。一方、伝統市場、露店街、屋外観光地、歩行者中心の証券には次のような負担がかかる。日中の歩行者数や訪問時間が減少する可能性がある。生鮮食品の冷蔵保管費用や廃棄リスクが増大する可能性がある。商人や配達労働者が暑さにさらされる時間が増える。日よけ、冷房機器、断熱、換気設備を設置する費用が必要になる。需要が夕方以降に移れば、営業時間や人員配置を変更しなければならない。したがって、猛暑時の証券競争力は、単に冷房機器の有無ではなく、アクセス動線、機関機、換気、休憩スペース、飲料数、夜間営業を含む総合的な暑熱適応能力によって評価すべきだ。冷房が生み出す新たな格差冷房設備は来訪者を守る一方、電力使用量と運営費を増加させる。資本と建物管理能力を備えた大型施設は設備投資を行いやすいが、小規模店舗や開放型市場が同じ水準で対応することは難しい。猛暑が長期化すれば、こうした差が顧客数や売り上げの格差につながる可能性がある。また、冷房の効いた商業施設が地域の非公式な避暑場所となっても、誰もが自由に利用できる公共の冷房空間とは性格が異なる。地方自治体と地域社会は商業施設だけに依存せず、図書館、住民施設、公共の休憩所など、利用しやすい冷房空間を整備する必要がある。配達需要の増加は、猛暑によるもう一つの移動化だ。気温が上昇すると、消費者は外出する代わりに食品や生活用品の配達を利用する方法を選ぶこととがある。これは消費が消えたのではなく、消費者の移動が配達労働者の移動に置き換わったことに近い。この変化は利便性を高める一方、次のような問題を伴う。配達労働者が路面からの熱や直射日光にさらされること、ヘルメットや保護具の着用によって耐熱を放出しにくくなること、食品を適正温度に保つための配送費用、猛暑の時間帯への注文集中と配送遅延、使い捨て包装材や保冷剤の使用増加。事業者は注文量だけを見るのではなく、時間帯別の注文、体感温度、配達所要時間、労働者の休憩、自己指標を合わせて分析すべきだ。猛暑が厳しい時間帯には、配送間隔の調整、休憩の提供、飲料水の確保、注文制限などの安全対策も検討できる。提示されたブリアラと施設の数値をどう見とくべきか、 猛暑に関する報道では、特定の百貨店における来訪者数、飲食料品分野の増加率、伝統市場の冷房設備の割合、コンビニエンスストアの配達売り時の増加率などが頻繁に示される。しかし、個別企業や短期間の数値をそのまま全国的な傾向として解釈してはならない。確認項目必要な情報を確認しない場合に生じる問題、比較期間、前年同期なのか、直前の週なのか、季節性や休日の影響を猛暑の影響と誤認する可能性がある。指標の範囲店舗、一部店舗、全国の店舗のうちどれか。事例を市場全体の変化へ拡大解釈する可能性がある。売上の基準、注文金額、決済金額、販売数量のうちどれか、価格上昇と実際の需要増加を区別しにくい。施設の定義、個別冷房、共用冷房、冷房休憩所のうちどれか。冷房設備の普及率が異なる方法で算出される可能性がある。気象条件、作用気温、平均気温、猛暑警報の発令日数、単なる夏の反動期による影響と区別しにくい。提示資料に含まれる15%から%、29%、200% 以上という数値にては、元資料の調査機関、機関、標本算定基準が示されていない。したがって、本校では確定した全国統計として使用しない。こうした数値を引用するには、企業の開示資料、政府調査、または元データで定義と比較期間をまず確認する必要がある。40度以上では扇風機を使ってはいけないのか。扇風機は周囲の空気を冷たくする装置ではない。空気の流れを増やし、汗の蒸発と皮膚からの熱放出を助ける。しかし、気温が皮膚温度より大幅に高い場合や、湿度が高く汗がうまく蒸発しない場合には、冷却効果が低下し、熱い空気からさらに熱を受ける可能性がある。ロビウエシオと複数の保健機関は、非常に暑い屋内で扇風機だけに頼らないよう案内している。ただし、40°C という数字をすべての環境と人に当てはまる絶対的な境界線として理解してはならない。実際の危険性は気温だけでなく湿度、空気の流れ、日差し活動量、年齢、服用中の薬、基礎疾患によって異なる。気温が極端に高いときは次のように対応する。エアコンのある場所や公共の冷房空間へ移動する。冷たい水でシャワーを浴びるか皮膚を濡らし、冷たい濡れタオルなどを活用する。直射日光を遮り、不要な身体活動を減らす。扇風機を使う場合も、室温と体調を確認しながら、他の冷却方法を併用する。めまい、頭痛、吐き気、強い喉の渇き、筋肉の痙攣が現れたら、直ちに暑さを避けて助けを求める。意識の混乱、失神、非常に高い体温は、熱中症の重症型である熱射病の兆候である可能性がある。この場合は、ためらわずに救急医療機関へ連絡しながら、可能な方法で体を冷やさなければならない。水は1日2、3リットル必ず飲むべきか、喉の渇きを感じる前に、少しずつ水分を補給するという原則は、猛暑時に有用だ。しかし、1日2、3リットルという量は、すべての人に適した医学的基準ではない。必要な水分量は、体格、運動量、食事、気温、妊娠の有無、健康状態によって異なる。特に、心疾患や腎疾患によって水分摂取を制限されている人は、自己判断で大量の水を飲まず、医療従事者の指示に従う必要がある。長時間にわたり大量の汗をかいた場合は、水だけでなく食事などによる電解質の補給も検討できる。反対に、短時間に過剰な量の水を飲むと、血中ナトリウム濃度が低下する危険がある。実用的な原則は次の通りだ。外出前や活動中に水を何度かに分けて飲む。酒は脱水や判断力の低下を引き起こす可能性があるため避ける。糖分やカフェインの多い飲料だけに頼らない。尿の色が非常に濃くなったり、量が減ったりしていないか確認する。疾患や薬のために水分管理が必要な場合は、適正量を医療従事者に確認する。ベビーカーを布で覆ってもよいのか。ベビーカー全体を乾いた古布や厚手の布で覆うと、日陰はできるが、空気の循環が妨げられ、内部の熱が逃げなくなる可能性がある。日差しを遮ることと密閉することは異なる。乳幼児を守る際には次の原則が重要だ。通気を妨げる厚手のカバーでベビーカー全体を包まない。ベビーカーのポロを使いながら空気が出入りする空間を確保する。 可能であれば日中の外出を避け、木壁や冷房の効いた場所を利用する。子供の首、背中、胸にこまめに触れ、過度に熱くなっていないか確認する。濡れた布を使う場合も換気を妨げず、子供の状態と内部温度を継続的に確認する。駐車した自動車内には、短時間であっても子供を一人で残さない。濡れた布は蒸発条件によっては冷却に役立つ場合があるが、湿度が高い場合や空気の流れが不足している場合には効果が限定される。したがって、特定の覆い方一つを安全の公式のように適用してはならない。猛暑が結婚式とイベント運営を変える仕組み、夏が比較的穏やかだった地域でも高温になる可能性が高まるにつれ、屋外結婚式や最高の多いイベント会場の暑熱管理が重要になっている。さまじえる変化は次の通りだ。日中の挙式を午前または夕方に移す、夏のイベント需要が春または秋に移る、屋外挙式の代替となる屋内会場を確保する、冷房能力と非常用電源の有無を基準に会場を選ぶ、軽い衣装、メイク、食品の保管方法を採用する。猛暑警報の発令時に日程を変更する条件を契約書に盛り込む。一部の報道事例だけで英国全体の結婚式時需要が特定の月に移ったと断定することは難しい。これを確認するには、区別の婚姻挙式統計、会場予約データ、気温データを長期間にわたって組み合わせて分析する必要がある。特殊なドレス素材やコーティング技術についても、メーカーによる性能試験、安全性、洗濯耐久性のデータが確認されるまでは、一般的な猛暑対策とは見なせない。イベント会場が準備すべき猛暑対策計画分野点検内容、施設、冷房能力、直射日光の遮断、非常用電日程、最も暑い時間帯非休憩時間、日程短縮の基準参加者、高齢者妊婦乳幼児のための優先冷房スペース、飲食物、十分な飲料水、食品の低温保管と衛生管理、緊急対応、熱中症に関する教育、緊急連絡網、冷却客用品、契約書申し警報発令時の会場の変更、およびキャンセル条件、猛暑時代の証券と生活で確認すべき指標、猛暑の影響を正しく把握するには、最高気温だけを見てはならない。次のデータを合わせて観察すれば、原因と結果をより正確に区別できる。時間帯別の気温、湿度、体感温度、夜間の最低気温、夜間内外の流動人口と平均滞在時間、業種別の売り入れ、注文数、単価、キャンセル率、冷房の電力使用量と電気料金、配達時間、労働者の休憩時間、安全事故イベント日程変更、キャンセル率と応急措置件数、期間、飲料水、冷房休憩所までのアクセス距離、猛暑への適用は、エアコンをより多く設置するだけでは完結しない。建物の断熱と日よけ、緑地、夜営業、公共の冷房空間、労働者の保護を合わせて設計する必要がある。そうすることで、暑さを避けられる人と避けられない人との格差も縮小できる。